ざっくり学ぼう。式、
本味、名声、力、この世のすべてが記載された歴史書式、前漢時代の司馬遷がまとめた空前絶後の超大ベストセラー本なのだ。今回は性の観光の話。まず今回の話の超前提について説明すると、性の観光が活躍したのは紀元前7世紀の春秋時代、周王朝の力が落ちてきて代わりに周りの諸侯たちが力をつけ始める時代です。その中でも特に力を持った諸侯のことを春秋の五派と呼びますが、聖っていう国の漢公っていう人物は聖の国で驚異の43年もの治世を誇り、春秋の五派の筆頭として挙げられる人物です。ということで早速そんな聖の漢公について見ていきましょう。聖は周王朝が成立時に活躍した大公望を祖とする国である。大公望は周成立時に多大なる貢献をし、個人としてもとても優れた人物でありましたが、聖14代目の上皇ともなると、かつて大公望が持っていたような徳は見る影もなくなり、女に溺れるだけでなく恐怖政治により人民を支配するようになります。その恐怖政治は決して人民だけでなく王族にまで及び、命の危機を感じた弟の邱と小白は難を逃れるためにそれぞれ盧と許の国へ亡命することになります。この小白が後の漢公です。邱と小白は亡命するにあたり、それぞれ重り役を引き連れていきます。邱についていったのが漢中と小公、小白についていったのが方宿賀という人物です。このうちの2人が後々有名なことわざの元となりますね。まあそれはまた後に話すとして、こうして邱と小白が海外へと亡命している間、聖では政変が起きて上皇が自分のいとこに殺されてしまいます。でさらにその殺した張本人まで暗殺されてしまい、玉座が空席になってしまうっていう国内の状態がガタガタになってしまったんで、亡命中の兄弟2人にお呼び出しの連絡が届くんですね。あなたたちどちらでもよいから帰ってきて聖の君主になってこの状況を何とかしなさいと。どっちが君主になれるか、それは早い者勝ちであるってことで、邱と小白はそれぞれ急ぎ亡命先を立ち聖へと戻る準備をするんですけど、邱の亡命先であった盧が邱の勝利を願って支援をするわけですよ。なぜなら邱は盧に対してご恩があるわけですからね、亡命先として受け入れてくれたことに。仮に邱が聖の君主ともなれば、盧は聖に対して影響力を発揮できるってわけですよ。なんで盧は軍を出して邱の帰国をフォローすることになります。で、邱はというと、自分と一緒に炉に逃げていた漢中に対して、お前は小白が許から帰ってくる道でこの兵士たちと待ち伏せして小白を発見次第殺してしまえってことを指示します。で、漢中はははーって言ってその通り小白のことを待ち伏せして、そしてある時ついに小白がのこのこ歩いてきたのを発見すると、小白に対して襲撃します。小白は実際に弓矢が当たってしまってその場で倒れ込んでしまうんですね。でそれを見た漢中、我が主の政敵討ち取ったりってことで安心して撤退して、で炉に対しても小白の野郎ぶっ殺しましたつって手紙を書いたんですね。で炉と九はこれには急いで帰る必要もなくなったし、もうのんびりピクニックしながら帰ろうぜって言って余裕をかますんですが、まあ、しかしこれは実は小悪の作戦で、彼は矢が当たって死んだふりをしていただけでまだ生きてたんですよ。でしかも死んだふりを貫き通して棺桶に入って特急で生へと向かうんですよ。まあ、これには旧の方も、まあ、死体が腐る前に早く故郷で葬式済ましたいんだろうぐらいにしか思わず、でしかし実態はピンピンしている小悪が先に生へとたどり着き、余裕をかましていた旧が生に着く前に小悪は生の君主漢公として即位することになります。でこれにはびっくりの旧ですが、炉に引き返す余裕もないままに炉軍は生によって粉砕されて退路も断たれ、旧は完全敗北を喫するんですね。そんで漢公は炉に対してこのような手紙を書きます。旧は確かに私を殺そうとした男であるが、その前に血のつながった兄弟であるんで、いろいろな思い出もあるし、生で処刑をするのは忍びないと思っている。だからあなたの国で殺しなさい。ちなみに漢中と小骨は全くもって許す気はない。私が心ゆくままにこの二人のことを切り刻み、そして塩漬け肉にしてやろうと考えている。だからこの二人はさっさと引き渡せ。それができなければお前の国を滅ぼす。以上。以上言っておくと、塩漬け肉云々は本当に式でもそのように書かれてますからね。まあ、古代中国は憎い相手のことを塩漬け肉にするのが流行っていたんでしょうかね。で、まあ、これには炉も、やっぱ生と戦争するのは嫌だなってことで旧のことを殺し、そして漢中と小骨はお縄で縛って生に送り返そうとしたんですが、小骨は恥ずかしみを受けるぐらいならこれまで死ぬって言って自殺してしまって、で結局漢中のみが生のもとへと送り返されることになります。 ということで、漢口は漢中と対面するわけですけども、漢口は漢中を当然処刑しようとします。以前自分のことを実際に殺そうとした人物ですしね。でもそれに対して漢口の手下である方志が言うわけですよ。行きませんって。我が君が正の君主で満足するのであれば、この男は別にいなくても何とでもなりましょうが、しかし、もし中国を滑る覇王となるお気持ちがあるのであれば、この男の力は必ずや必要となりましょうってことを力説したんですね、突然。で、漢口は結局それに心を浮かされて、漢中の処刑を取りやめたどころか、漢中を大夫っていう貴族的身分に取り立てて、正の国政を委ねるようになります。なぜ方志が突然そのようなことを言ったのかというと、実はこの二人は小さい時から顔なじみで、漢中が有能であることを方志が昔から気づいていたようなんですね。漢中は家が貧乏で手癖が悪かったりして、方志のことを騙してお金取ったり、いろいろひどいことをしてるんですが、それを差し引いてでも漢中の持つ政治的才能は素晴らしいのであると。そんな漢中も過去の自分の悪事を恥じて、でやがて大人になっていったわけですが、どんなしょうもない姿を自分が見せた時でも、それを見捨てずに常についていてくれた方志賀には感謝しかないとして、本当の私を知っているのは、両親でも他の誰でもなく、方志賀である、なんてことまで言ってます。もう泣けちゃいますね、この二人の友情話はね。ということで、このようにお互いに深く理解し、利害にとらわれない親密な交際のことを、漢中と方志賀の頭文字を取って、漢方の交わりと言います。じゃあそんな方志賀によって一命を取り留めた漢中は政治を任されて実際に活躍したのかというと、これがもうね大活躍ですよ。富国強兵を行うために、細かくは言いませんが、様々な軍事改革と経済改革を行っていって、そんで人の登用も身分を問わずに実力主義を推進していきます。でその結果、漢口が即位してから2年目には近隣の国を滅ぼして、そんで5年目にもなると漢口の憎き相手でもある老を戦争で打ち破るのにも成功します。まさに姓は漢中の力をしっかりと活用しながら強国への道を突き進んでいったわけなんですね。で武力だけでなく、漢口の評判を大きく上げるイベントがこの時期に発生していて、それは盧との戦争の講和会議中に起こったことなんですけど、盧が敗戦を受け入れて領土の一部を姓に与えることにしたんですね。でその和睦案に漢口が調印を行おうとしたまさにその時、突然盧の将軍が武器を持って漢口のもとにやってきて、お前が侵略して奪った我が国の土地を全て返せって脅したんですよ。で漢口はもうビビりにビビりまくってしまって、おお、わかったわかったから命投げまーって言って、それを承諾すると、その将軍はわかったならよしって言って持っていた武器を捨てて元いた席に戻ったんですね。で会場はシーンとなったんですけどね、これだんだん漢口はムカムカしてきてしまって、こんなのありってこんなのずるくないってなったわけですよ。当然ですが、この和睦会議は盧の提案でされて、でそれをこっちが慈悲の心で承諾して戦争を中断しちゃったのに、なんだこの対応はと。ということで漢口はやっぱり今のなしって言おうとしたんですが、それを漢中が止めてこのように進言します。我が君、それはいけませぬと。いくら脅され理不尽な形で承諾したものであろうとも、一度口にした内容を保護にするのはこの先天下を取る者としてはふさわしくありませぬぞって。で漢口はそうなのかなってことで、しぶしぶ論に領土の返却を応じますが、これが周りの諸侯たちに与えた影響としては効果的面だったんですよ。なんだこの聖人みたいな男はと。戦争で奪った土地をそのままそっくり返しやがったと。その器たるやまるで大海がごとしってことで、中国の数々の諸侯たちは正の漢口のことを深く尊敬するようになって、彼こそが我らの名手であるってことを言うようになったんですね。でこれに気を良くした漢口は周りの諸侯たちと会合を開催するようになったり、周りの国をコントロールしながら生意気な諸侯を叩きのめしたり、まさに各諸侯の名手である動きを実際にしだすようになります。でついには完全に自画自賛モードに入っていて、周王朝が力を失い中国が乱れようとしていたのを正したのは私に他ならない、かつての華、殷、周の君主たちと何が違うのだということを言って、天命を受けた天使のみがやる特別な儀式を行うことを表明してしまうんですね。で、これには漢中もびっくりなわけですよ。我が君、それはいけませぬ。周王朝が滅んでもいないのに、そんな王位を簒奪するようなことを言うと、世は王位に乱れるに決まってるでしょうが、と結構強く非難するんですね。で漢口はうう言ってしぶしぶまたそれを了承するんですけども、すでにその漢口のおごりが垣間見えるようになってからは、諸侯はだんだんと漢口離れが始まっていきます。そしてついに治世41年目、漢口にとって非常に痛手となる出来事が起きてしまうんですね。それは何かというと、漢口の暴走を幾度となく抑えてきた漢中の死、 その死の間際に漢口は大当てで漢中の元を訪れて、お前が死んだ後果たして誰を宰相とすればよいのだと泣きつきます。これは別にあれですね、漢中ほどの人間はおらぬということを言ってるわけではなくて、本当に公認人事についての助言を求めてるんですけど、それに対して漢中は、真を知るは君にごとくはなし、つまり私などに聞かずとも我が君こそが一番家臣のことをよくご存知でしょうということを言ったんですね。でそれに対して漢口、では駅川はいかがかなと聞きます。それに対して漢中はこう答えます。マジですかと。今の私のセリフの後に出てきたのは駅がですかと。駅がっていうのは姓の料理人で、漢口に気に入られて料理長にまで出世した人物なんですけど、自分の子供を殺して食材にしたり、出世のためには手段を全く選ばない、あまりにも人の心がない人間なんですよ。で、漢中はずっと漢口に対して駅がはやばいって言って一旦職を外したことがあったんですけど、駅がクビになったら料理がまずくなったではないかって漢口が言って、すぐまた復帰させられたような、そんな人物です。自分の子供を殺し料理として振る舞ってしまう、自分の子供すら愛せない人物が宰相になって何をするというんですかってことで、漢口次はこう言います。では解放はいかがかな。それに対して漢中はこう答えます。正気ですかと。駅画の次に浮かんだのが解放ですかと。解放っていうのは、もともと姓ではなく近隣の国出身の人物で、実家までそんなに遠くない距離で帰ろうとしたらいつでも帰れるような感じだったんですけど、でも漢口の元に来てから15年一度も帰省をしなかったらしいんですね。だから漢中はそんな自分の親も愛せない男が宰相になって何をするんですかってことで、これにも反対してしまいます。それを聞いた漢口は、じゃあ分かった、受長ならどうだと聞きますが、すかさず漢中は答えます。全然ダメ。受長っていうのは宦官で、自分の体さえ愛せない人物が宰相になって何をするというんですかってことで、真を知るは君にごとくはなしとか言っておきながら散々漢口の提案を却下する漢中。この流れだけでも正直めちゃくちゃ面白いんですが、もっと興味深いのがですね、なんと漢口、あれだけ言われたのにもかかわらず漢中の死後、結局漢中の言いつけを守らずにこの3人のことを重用してしまうんですね。なぜ漢口。そんで漢口がその後数年で死ぬと、案の定というか、漢口の息子たちの後継争いにかぶさる形で、この3人も権力争いに加わり、そして漢口が空いた席をめぐって醜い争いが繰り広げられることとなるんですが、悲しいのは漢口の遺体、大きな混乱の中でその遺体の存在すらも忘れ去られてしまって、なんと67日間も放置されて、その体にはウジ虫がひしめきまくって部屋いっぱいに広がり、そして戸口から外に這い出したほどだったと伝わっております。おしまい。ということで、姓の漢口については四季に伝わる話だけ見ると、なんだか春秋の五波とか言われてる割に何度も頼りない男だなと思われるかもですが、彼はそうは言っても自分を殺そうとした漢中を思い切って国政のトップに登用した懐の深さや、あと諸侯の名手となった後も武力を大っぴらに使って周りに戦争を起こしまくることもなく、州が弱まった中国の混乱を安定させたっていう部分は確かなんですよね。でさらに州は北方民族の侵入も苦しみだした時期でもあったんですけど、その時に州を助ける行動も起こして北方民族との和睦も成功させてるんですよ。なんで孔子はこの時の姓が動いていなかったら中国は異民族によって占領されていたであろうと言って、姓の漢口、そしてそのブレーンとして姓を支えた漢中のことを評価しています。あなたは姓の漢口のことをどう見ましたか。不定期更新式シリーズ、また次回もお楽しみに。